はい、ゴーゴーレ玉、今回は三沢選手です。
はい、ヴァンフォーレ甲府から今シーズン完全移籍加入をした選手ですね、29歳で、はい、出身地は埼玉県ですね、はい、身長180センチあるミッドフィールダーなんですよ、うん、
はい、
でレノバでは、まあ、ボランチで、出場されていましたけれども、
うん、
まあ、これまでですね結構ボランチだけではなくてその一列前ですね、いわゆるこうシャドウの位置だったりとかサイドだったりとか、はい、本当にこう中盤だったらどこでもできる選手ですね、
うんうん、
まあ、その三沢選手開幕スタメンでした、
はい、
ということで、いきなり古巣戦だったヴァンフォーレ甲府戦を振り返っていただきましたので、うん、ぜひ聞いてみてください。では三沢選手へのインタビューです、どうぞ。自己紹介お願いします。
はい、背番号7番ミッドフィールダーの三沢直人です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ゴーゴーレノファは初出演ということで、リスナーの皆さんも初めましての方がね多いと思うんですけれども、いよいよ開幕しましたのでその開幕戦をちょっと振り返ってみたいなと思います。いきなりの古巣戦でしたね、
はい、
いかがでしたか。
まあ勝ちたかったですね、はい、
うん、内容に関しては、まあ、0対1でね結果は敗れてしまったんですけれども、はい、どのように振り返りますか。
まあ、そこまで相手にチャンスも作られない中で、まあ、そのワンチャンスツーチャンスをものにされてやられましたね、はい、あとまあ攻撃の部分ではちょっと自分が下がりすぎた、後ろに重かったのかなというのは思ってて、もうちょっと、うん、効果的なポジショニングっていうのを取れればなと思ってました。
あ、そうなんですね。こう見ているとこう三沢選手がすごくそういったまあ攻撃の起点というか効いていたようにも見えたんですけれども、
まあ、低い位置でちょっと、うん、まあ、低い位置だったらまあ誰でもボール受けれると思うんですけど、うん、ちょっとそれで全体が重くなっちゃったというか後ろに、はい、
周囲の選手たちとのその連携だったりとか、はい、そのコンビネーションだったり、そういうところで言うとその他の選手たちにこう求めたかったことっていうのはあったりするんでしょうか。
まあ、全体僕もそうなんですけど、まあ、守備のでの強度とかはもうちょっとチーム全体でっていうのは思いましたね、
うん、いかがですか。あの開幕戦ならではのその空気感だったりとかそういったものがチームにこう感じたりっていうのはいかがでしたか。
まあ、確かにちょっと重かったかなっていうのは思いますね、はい、
うん、なるほど、そうなんですね。こうオフシーズンをこう振り返ってみてもその三沢選手きっとねこうスタメン狙っておられたと思うんですけれども、レノファの開幕戦でスタメンというメンバーに名を連ねました。この点においてはいかがでしたか。
まあ、もちろんそのスタメン狙ってやってきましたし、はい、まあ、試合に出れたことは良かったですけど、
うん、
はい、まあ、結果がちょっと残念ですね。
そうですよね。まあ、ただ本当にこういろんなそのサッカー関係者の皆さんと話したりとかしていてもやっぱり三沢選手のプレーが一番印象的だったっていう方がすごく、
本当ですか。
そう、多いんですよ。ですのであのこう新生レノファの、まあ、心臓というか、まあ、そういった印象を受けましたけどね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
はい、そういう意味ではどうでしょうか。そのこの試合でもちろん見えた課題っていうのもあったと思うんですけれども、チームとしての課題、ご自身が思われたご自身の課題というのはどう感じられましたか。
うん、まあ、決めれるところで決めるっていうのと、あとは強度、あとは質とか、そこのレベルをもう一個上げていかないとかなと思います。で個人としては、そうですね、もっとハードワークして、あとは効果的なポジショニングを取るっていうのは、はい、課題です。
うん、なるほど。そのポジショニングのところで言うと、その中央のところが、まあ、もう一人のボランチと、あと亀川選手も内側に入ってきたりすると思うんですけれども、このあたりのローテーションだったりっていうのは、まあ、言える範囲で大丈夫なんですけど、こうどうしていきたいみたいなのがしますか。
どうしていきたいとかは特にないんですけど、まあ、そこら辺は、まあ、いい距離感を保ちつつ、うん、そうですね、近すぎず遠すぎずっていうのは、はい、うん、はい、
奈良岡選手も、まあ、そのあたりはお話を、ね、されていました。いや、これからまたね、進化がすごく楽しみな開幕戦だったなと思いますけれども、あの古巣戦っていう意味では、あのレノファのホームページのプロフィールのところに対戦が楽しみな相手がバンフォーレ甲府って書いてあったけど、
いや、なんかこれこんなこと言っていいのか分かんないですけど、別に、うん、特に各チームもなかったので。
今の一言にあれですね、 いい意味で性格出ますね。
そうですね。その対戦したいチームとかは別に
別にないみたいな。あ、じゃあその、まあ、甲府と対戦だからといって、はい、特別な思いを抱くというよりは、はい、
そう
ですね、もう自分たちにフォーカスしてっていうところですか。
そう
ですね。はい、なるほど、そうだったんですね。分かりました。じゃあ次節いよいよホーム開幕戦ということになります。維新ミライフスタジアムっていうスタジアムにはどんな印象があります？
まあ陸上ですよね。
うん、そうですね。
なんでちょっと観客席との距離が遠いっていうのもありますけど、ちょっとなんですか、だだっ広く見えるというか。
あ、確かにね、はい。
まあでも前いたチームもそうだったんで、はい、そこら辺は特にそうっすね。
うん、
なんだろう、まあオレンジで埋め尽くされるのを楽しみにしてます。
そうですね、はい、サポーターの皆さん、あのもうね、ファンサーなどでも触れ合っておられますけど、はい、山口のサポーターさんどうですか？
いや、優しいっすね。めっちゃ優しいと思います。
そうですか、はい、声かけられたりとかやっぱりします？
はい、声かけてくれます。
そうなんですね、はい、きっとオレンジに、ね、染めてくれると思います、はい、当日はあの1万2000人プロジェクトっていうのもクラブは行う、はい、ということになっているんですけれども、はい、相手が、まあ、長崎ということになります。長崎に対してはどんな印象をお持ちでしょうか？
うん、やっぱ個の力がとても高いチームだと思います、はい。
うんうん、レノファとしてはどういった戦い方がポイントになりそうですか？
やっぱそうですね、個の部分でちょっと負けちゃってるかなと思う部分もあるので、やっぱチーム全体でみんなみんなつながってって感じですかね。
うんうんうん、そのあたりのこう組織力だったりとか、そのチームで戦っていくっていうところは現時点で今どのように思ってらっしゃいますか？その完成度だったりとか、コミュニケーション力だったりとかっていうのは。うん、
そうですね、コミュニケーション力は割とそう結構みんな取る方だと思います。
うん、
完成度で言ったら、うん、まあまあまだまだだと思いますね、はい。
うん、やっぱりこう試合重ねていきながら。
そうですね、はい。
わかりました。いや、多くのサポーターの方が来られると思うので、その改めてその長崎戦への意気込みっていうのを聞かせてもらってもいいですか？
うん、まあホーム開幕ということで絶対勝ちます、はい、
勝ちましょう、
はい、
勝ちます。オレンジのユニフォームを北見沢選手を見るの楽しみにしてますね、
はい、ありがとうございます。
では最後になりますけれども、サポーターの皆さんに一言メッセージいただいてもいいですか？
まあ、ホーム開幕ということで、まあ、絶対負けられないですし、まあ、皆さんの応援で一歩二歩出ないところも出ると思うんで、一緒に勝ちましょう、はい、
ありがとうございました。ラジオなので三沢選手のその風貌をねお見せできないのが非常に残念なんですけど、はい、私あの公式カメラマンの人に三沢選手の写真をたくさん撮ってくれって頼んでるんですよ。
そうなんですか。
風貌がね、すごくフォトジェニックなんですよ。
いやいや、映えないですよ。
いや、何をおっしゃいましたよ。それこそその話をね、いろいろあの記者の人たちとしてて、はい、映えるよねっていう。いやいや、
もっと他いると思いますけどね。
何をおっしゃいますか、その、なんていうのかな、
ロン毛です
か？ロン毛という、そう、なんかこうミドルな感じの髪型と、こうスタイリッシュな風貌が絶対映えるからたくさん写真撮ってって言ってるんですよ。
あんま撮られたくないです。
全部否定するということで楽しみにしてます。ありがとうございます。
はい、三沢選手でございました。
映えますよ、絶対映える。
まあでもあんまりああいうあそこまで髪伸ばしてる選手最近多くないですよね。
そうだからね、助かるんですよ、うん、実況とかからするとね、あの分かりやすいって、
分かりやすいね。
そうそうそう、なんか雰囲気あるよねっていうのは結構この甲府戦を見た後の記者の皆さんの共通の、はい、そのまあ認識で、まあ、それはプレー面でもやっぱりこう光るものがあったりね、うん、したんですよね、はい、ゲームメイクっていうところもね素晴らしいものがありましたから、まあ、軸になる選手の一人かなというのはすごく感じましたね、はい
はいはい、うん、確かにね、軸になる選手だし軸になってもらって、ぜひ結果が次の試合欲しいな、うん、やっぱり
長崎ね、そうなんですよ、ホーム開幕戦は、まあ、去年、プレーオフの準決勝で仙台と対戦して敗れた長崎、はい、順位表では3位だったんですね、 で今シーズンは山口蛍選手が加入していたりとか、うんうん、で去年18ゴールを取ったマテウス・ジェズス選手が、ね、はい、いたりとかエジガル・ジュニオ選手とかね、はい、まあ、そういったあの強力な外国籍選手がいて、はい、まあ、ダントツ優勝候補とは言われているチームなんですけど、でもまあいろんな選手に話を聞いても、うん、サッカーって何が起こるかわからないから、
確かにね、
そうだからまずは失点をしない、
そうね、
戦い方としては、はい、まずはそこにまずはフォーカス、
黒眼鏡氏も言ってたから
ね、おっしゃってましたよね
、うん、失点しち
ゃだ、逆に言うとこう失点しちゃうと、うん、まあ、前節の長崎対熊本の試合見ていても思ったんですけど
すごい試合でしたね、
もう後半のね、うん、まあ、先制をね、そう熊本にこう許したんですけど、うん、長崎は後半の、58分だったかな、うん、松澤選手って左サイドの選手が入った途端にね、まあ、いわゆるゲームチェンジャーですね、
うん、
5分で3点取ったんです、
うん、すごいですね、
こんなことありますかっていう、
まあなくはないけど珍しいですよね
珍しいです、だから、まあ、はい、乗らせてしまうと、まあ、非常にこう厄介なチームというのは間違いないんで ね、まあ、ただホームですからしっかり1万2000人のファン、うん、サポーターの皆さんに集まっていただいて後押ししてもらって、
はい、
そんな長崎に勝ちたいなと思います、
はい、
2月23日日曜日祝日午後1時キックオフとなります、ぜひね持ち巻きとかもあるしモノマネブルーも来るし応援よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、うん、モノマネブルーのレノファにしたら大変そうですね、
今からです今日この後なんで
人数多いから
そうなんですよ、8人で来ていただけるって聞いてますんで、
会場もいつもとは違うみたいなので、
そうなんです、
ぜひご覧いただきたい、
よろしくお願いします。
三沢選手も分かりやすいんだけど、俺パッと思いついたのも分かりやすいっていうのは、はい、日曜日ご一緒してた、坪井さん、
坪井さんはもう髪型というかスキンヘッドというか、はい、ま、スキンヘッドじゃないか、
坊主、
坊主頭でね分かりますからね、
またお仕事ご一緒したいなと思いました、はい、はい、ゴーゴレンファ来週もお楽しみに。